早いものでもう1ヶ月今年になって済んでおります。今年の相場といいますか世界経済、これは私が昨年の後半から申し上げている通りですね、非常に危ない橋を渡らざるを得ないと。でその中でも世界大恐慌のような形の要するに下に向かう一方であるという状況だけはこれはなんとか回避できるようです。ただそのことととりあえず乗り切ったという言葉とは違いまして、これはもう古い話で恐縮なんですが、1929年以降のですね状況を見て、その大恐慌の後の状況を見ますとですね、相場には行動心理学というのよくありますけれども、一般的な相場においては下がったらその3分の1戻しとか半分とか、上がりすぎたらまた戻してくるという、こういう状況の相場を繰り返しながら右トレンドなのか右上がりトレンドなのか右下がりトレンドなのかと、こういう形でいくわけですよね。でその意味では1933年あたりからの市場のですね反応というのは厳しいものがありました。でこれは一言で申しますと、29年の大恐慌以下32年いっぱいまでですね、これは米欧日共通してやることなんですけれども、とりあえず足元の厳しい状況というものをなんとか乗り越えたいという意味から、金融あるいは財政、両方できる国も含めましてですね、世界的に協力体制でなんとか景況を維持しようという必死の思いなんですね。でこれがとりあえず功を奏するわけですよ。でところが現実にその元々の源である頑強の部分に手をつけないもんですから、どうしてもその頑強の部分がですね、数年のうちに一気にドーンと出てくるわけですよ。でいやそんなこと言うんだったら経験則として最初からそれほどけばいいじゃないかと、こういう話になるんですが、それをやるということはですね、その時の例えば今回の欧州の状況でもですね、ドイツフランスあたりが場合によってはですね、もちろん政権交代という形にならざるを得ないですし、政治的なパワー能力も疑問視されてですね、いわゆる半世紀にわたって、とうとうその成就してきたユーロ圏というもの、あるいは EU というものがですね、一夜にして崩壊してしまうぐらいの威力があるわけですよ。で、それだけは避けたいもんですから、いわゆる先延ばしという形を取りながらですね、世界の例えば新興国の景況が回復することを待つだとかですね、他力本願的なもので、あるいは日本のようにですね、少しずつですね回復して、なんとかなるだろうと、実は日本なんとかなってないんですけれども、そういう形に持っていかざるを得ないですね。ということは2007年発のサブプライムローンのこの金融危機という中で起こった3年目にしてリーマンショックが象徴として現れたとんでもない状況というものがですね、欧州でもとうとう現れちゃったと。でこれがいわゆる国銀行のその債務という形で大変な世界経済の重しになってきてますよね。でこれもですね、本来だったら欧州の銀行、そうですね、20くらいが再編淘汰されて、なおかつその我慢に我慢を重ねる世界経済の中で、なお一層ですね、この欧州経済だけはなんとかその黒字に持っていくように10年計画を立ててですね、頑張りリズムでやらないといけないんですが、正直言いまして政治という世界に関してはそれはままならんわけですね。その結果今起こっている現象というのは小手先でなんとかクリアしていこうと。と先に見えるのはいわゆる日本と同じパターンでございまして、いつまでたってもですね、拉致が開かないっていう、潜在成長率を上回る成長はまずも期待できないというね、そういう状況に入り込むわけですよ。でこういう流れをきちっと読んでおれば、例えばアメリカのですね、足元の景気がいいですよと、でそれに、追随する形で欧州は欧州で金融緩和を事実上、ECB ですね、5000億ユーロも出してきましたよと、とりあえず大丈夫じゃないかと、こういう見方がどうしても強くなるんですが、今言った流れをきちっと踏襲しておれば。